4月19日火曜日でございます。時刻は22時を回ったところでございます。こんばんは、榎田信也門です。いつものようにこちら熊本市立大江小学校グランド、そこに停めました車の中からお送りする榎田信也門つれづれトークということでございます。ちょっと昭和な深夜放送のノリでやってみましょう。ただですね、皆さんからたくさんメッセージをいただいております。いつも昼間主に番組に流しておりますが、そちらの方でちょっと紹介しきれておりませんので、こちらの方でも紹介させていただきます。まずこちら、福島県福島市からいただきましたラジオネーム松さんです。ありがとうございます。初めて投稿します。熊本の皆様にお見舞い申し上げます。5年前の大震災では私たち福島県民に励ましをいただきありがとうございました。今度は私たちの番だと思い投稿いたしました。震災の後、福島でもコンビニやスーパーから物があっという間に消えてしまいましたが、意外に町の個人商店には物が残っており、酒屋でビール、電気店で乾電池、肉屋でハムなどと、必要な分だけ買えたことを今でも記憶しています。普段は目もくれない小さな店がとてもありがたく思えました。また電話は有線、携帯ともにつながりにくかったのですが、メールは比較的つながりましたので、パソコン、携帯のメールがとても役に立ちます。携帯のつながりやすさはドコモ、au、ソフトバンクの順でした。今は、皆さん気が張っていらっしゃるでしょうが、これから疲れが出てくる頃かと思われます。くれぐれもお体に気をつけてください。頑張れ熊本ということでいただきました。ありがとうございます。続いてこちらは神奈川県横浜市からいただきましたラジオネームじゅんさんさんです。ありがとうございます。えのきだ師匠こんばんは。こんばんは。日々の雑事に追われ、最近 FMC からちょっと足が遠のいていたのですが、熊本で地震があったというのを木曜日の夕方飲み屋で過ごしていながら聞いて、すぐさま FMC の日刊深夜快速ですねを聞き出しました。私も1年間九州にいて阿蘇の豪雨を体験していることもあり、ニュースで伝えられる地名が他人事とは思えず、日々得られる情報に釘付けになっています。大変な夜が続くかと思いますが、どうか体調と余震には十分気をつけていただきますよう、うまくまとまらず申し訳ありませんが、今の思いをお送りさせていただきます。ありがとうございます。思いは本当に届いております。本当に勇気が出ます。続いてこちらも福島県福島市からいただきましたラジオネームブラザーズオブ大規模半壊、ありがとうございます。今回の事態には適切なお見舞いの言葉さえ思い浮かばないのですが、私どもも5年前の震災の後に停電や断水には見舞われました。停電は翌朝には回復したのですが、断水は1週間続いたため、一番手がかかったのは水の確保で、飲料水用とトイレを流すため用の水の確保が一番重要でした。そして、食事前などには、もらったアルコールジェルで手を洗っていました。お恥ずかしい限りですが、運動不足で五十肩になってしまったので、避難生活が続いても柔軟体操とか、特に、肩甲骨をストレッチするのが、健康には重要です。それと後手後手に回ってしまうと厄介なのが税金で、4月は固定資産税の納付期限があるので、猶予期間とか固定資産の再評価が設定されると思いますが、要確認です。こう重要ですね。私どもの自宅はラジオネームのまま大規模半壊と認定され、壊すか直すかでそれぞれ施工業者へ補助金が出ることとなって、これ福島県内でも、その各市ですね、市によって対応が異なっていたので、行政へ確認が必要だと書いてあります。ボロ屋ですが修理しました。水回りは見かけ上壊れて、なかったのでしたが、不凍線、凍らないようにするための線ですね、不凍線もあるいは止水線、水を止める線ですね、水は流れてるけれど、止めることができなくなりました。これは後で分かったので自腹になりましたが、大規模半壊の場合は 補助金給付対象です。あ、こういうあの補助金が出るときもあるんで、これあの情報を、ね、集めていただきたいと思いますね。自宅内ではテレビも壊れず、食器棚の中の食器も壊れませんでしたが、和ダンスの上段上の段がひっくり返ったので、30センチ角の防振ゴム、あの振動を抑えるゴムですね、を4枚乗せて復旧しました。少しでも参考になれば幸いです。大したことはできませんが、復旧に向けてご協力できることもあるかもしれません。ご提案くださいということでいただきました。やっぱりあのこういう震災ということでは、福島、そして東北の皆さん、そして神戸の皆さん、新潟の皆さん、まあ、他にもたくさんありますが、先達のいろんな知恵というのは本当に参考にしなければいけないなと本当に思っています。続いてこちらは静岡県島田市からいただきました。ラジオネームのぞみかなえたまえさんです。ありがとうございます。熊本県の皆様、大変な思いをされていらっしゃると、いらっしゃることと思います。物資も到着し始め、他の府県、他府県から多数の方たちが派遣され、自治体の体制もなんとか回り始めたようで、陰ながらほっとしています。必ずや地震は沈静化します。避難所生活も終わりが来ます。先が見えないのは辛いと思いますが、笑える日が来ると信じましょう。FMC の皆様は、客観的な視点も忘れず乗り切られますようにということでいただきました。そうですね、最近ちょっと、客観的というよりは本当に主観ですね。やっぱりあの一被災者としての目でどうしても見てしまっているんですけれども、やっぱりちょっと何歩か引いた、あるいはちょっと高いところから見る客観的な目でお伝えするということも重要ですね。これはちょっと我々にとっても反省材料だと思います。続いてこちらは熊本県宇城市、もう今一番揺れてるところですよ。これラジオネーム、松山さんです。宇城市松ヶ瀬町の松山です。こちらよりも大変な状況の中で情報を流し続けられる姿勢に涙が出ています。でも今宇城市結構揺れてますからね、本当に私も心配してます。現在ほぼ真下から突き上げる地震が続いています。これに対する緊急地震速報は全くないのも仕方ないと思います。要するにもうあの地震の波が到達するのが早いんですよね。これね、直下型で。熊本市、益城町、南阿蘇も同じ状況なのでしょう。17日の夜はいつでも逃げ出せる準備をして、家の2階で家族全員で寝ました。寝ていて 4、5階のズドンという地震で目が覚めます。それと地震が起きてもドキッとはするのですが、急いで今突き上げられましたって、今ねちょうど来たんでしょうね、逃げようとする気持ちが薄らいできています。ガス、水道、電気はあるので他の被災地域よりは生活するにはいい状況なのですが、なんとなく疲れてきていますが、家族全員で生き延びてやるという気持ちだけは切らさないようにしたいと思います、ということでいただきました。あのよくわかります。他の被災地の皆さんの今までのですね、そのライフラインが切れてしまって本当にご苦労なさった方々たくさんいらっしゃいました。で、熊本もまだライフラインが切れているところはたくさんあります。この、熊本市中央区、まあ、熊本市の中の、まあ、割とど真ん中ですけども、こちらでもまだガスはほとんど出ていません。これから出るっていう話もありますけども、で、水道はほぼ復旧しております。で、電気はもう元々割とすぐつきました。ですからライフラインは割と生きてる方なんですね。ですから恵まれているといえば恵まれているけれども、このね、もうやがて700回に達しようとしている余震です。これはですね、もうちょっとですね、精神的に本当病んできますね。音がするんですよ、ドスン、あるいはズドンっていうね、ダンとかね、そういうやつです。で、本当にね、で、大した揺れじゃないのもあるんですよ。ダンって来るんですよ。で、これがまた、その、なんかこう、心の、なんか奥底にこう、響いてくる嫌な音でしてね、だんだんなんかこう、気分がめいってくる。私ももうかなりめいってます。そういった意味では。今日も一日、今日っていうか、昨日、かなり私、働いたもんですから、今日、くたくたになってまして、体が動かなくて、筋肉痛で。で、そうしたらもう、またドン。ズドンってくると、そのたんびにだんだんだんだんこう嫌な気分になってきて、今本当にね、このままだと震災鬱になっちゃうなとか、なんとかしなきゃと思っているところです。続いて こちらはオーストラリアメルボルンからいただきましたラジオネームメルさんです。ありがとうございます。10年弱のリスナーです。あ、そうですか、ありがとうございます。これを機会にメッセージを送ることになることとは思いませんでした。頑張れ熊本、負けるな。皆さんどうにか無事で本当良かったですということでいただきました。ありがとうございます。 FMC スタッフみんな一応生きております。今日昼間のね番組では花岡山花岡キラウエユウコマウナケアシオンね、私とで4名で番組をやりました。久しぶりに顔を合わせて本当に嬉しかったです。そして、こちらもオーストラリアからいただきました。ラジオネームじゃねえだろ、これはマイクネームだな。レッツゴー翔平ね、ありがとう。レッツゴー翔平です。まずは榎田さんはじめスタッフの皆さんが無事であると聞いて安心しています。私の家族も幸い全員無事が確認できました。よかったね。私の母は無事に避難こそできましたが、先週、3人目を出産したばかりの妹のことも心配で、精神的なダメージが大きいようです。あ、そうでしょうね。普段は悲観的な祖母ですが、おばあちゃんですが、戦争経験者だからでしょうか、心配していたよりもずっと平常心を保っていて、遠くから心配しているだけの私は少し安心しました。私の元職場は倒壊の恐れがあると聞きました。ガスの復旧も今月中は難しいとのこと。大変な日が続くと思いますが、皆さんのこれからの無事といち早い復旧を願うばかりです。ありがとうございます。オーストラリアから帰ってきたら、その頃スタジオに戻ってきても違うスタジオになってると思いますけども、早く来てください。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。おなじみラジオネームひよちさんです。ありがとうございます。えのきだ師匠をはじめ熊本の皆様、体調の方はいかがでしょうか。相当に参ってます。おそらくは歴史に名を残すであろう災害の真っ只中で、大変な生活を余儀なくされていらっしゃることと思います。そして全てを強制リセットされてしまい、これからどうすればよいのか途方に暮れている方も多くいらっしゃると思います。例えば私、えのきだしげもそれですよ。私たち被災していない地域の人間は、今被災された方が抱いている不安の大きさを知ることは到底できないのですが、応援しています。ありがとうございます。こちら神戸が20年前に経験したあの災害、あの時も少しずつ少しずつ本当に少しずつ復旧していきました。今回の被災地域も少しずつ復旧していきます。その復旧の遅さに苛立つかもしれません。時には大声でその苛立ちをぶちまけながら一歩一歩前に進んでください。頑張れ九州熊本、負けるな九州熊本、よみがえれ九州熊本。ありがとうございます。本当に心が熱くなってきます。熊本城の天守閣だけじゃなくて、いろんなね櫓があるんです。ブラタモリでなんだっけ、やりすぎな城って言われてたんですかね。もう本当に、ね、やりすぎなんですよ。加藤清正が作ったあの城は、それがね、いろんなものがもう壊されて、あれを本当見てるとね、切なくなってくるんです。あれを直すのに20年以上かかるっていうんですよ。それを考えると本当にもうもう辛いなっていう気分になってくるんですけど、でもね、一つ一つやっていかなきゃいけないっていうことですね。頑張っていきましょう。こちらは東京都からいただきましたラジオネーム、マニアヤさんです。ありがとうございます。まずは FMC の皆様、熊本の皆様にお見舞い申し上げます。私は東京在住でして、あれから5年経ってもっと打撃を受けた東北の方々とは違い、正直もう当時の感覚が薄れつつあります。しかしリアルタイムに見た緊急地震速報と続報の熊本震度7の文字を見て衝撃を受けました。今も大変でしょうが、これからまだ数年いろいろ辛いことがあるだろうと思います。気持ちを強く持って、でも適度に気を抜きながら頑張っていただきたいとしか言えませんが、とにかく頑張って。記憶が怪しい私はもう帰宅難民で、その夜に食った炊き出しのおにぎりが真っ先に良い思い出として出てくるくらいなので、その程度に気持ちが落ち着かれる日が来ることをお祈りいたします、ということでいただきました。本当にありがとうございます。そうですね、今の我々のこのいろんなエピソードがいつか笑い話になったらいいなと本当に思います。 まあ、あの昼間の番組でもちょっと言いましたけれども FMC のスタジオが入っておりますルネディ、これはもう住めません、使えませんということで、退去がほぼ決まりましたっていうか決定です。で、まあ、どっかのスタジオ、またスタジオって言いますかね、まあ場所、まあ、部屋さえあればどこでもいいんですけども、だってこんな車の中でやってるんですからね、どこでもできるんですけど、まあ、あの別な場所でやることになります。で、本当にこれはありがたいことで、これだけ熊本全体が今大変な時に、もちろん熊本のことも心配していただいてるんですが、合わせて FMC 我々のことを心配してくださってるリスナーの方々がものすごくいることに今回気づいてっていうかちょっとビビってます。熱いメッセージをいただ、今みたいなね熱いメッセージもたくさんいただいてるんですけれども、私から言うのもなんですけど、頼んでもいないのに募金が始まっちゃってるようなんですよ。 FMC を救えっていうことで、でたくさんの方からお金をFMC のいつもの募金の口座があるんですけど、あっちの方に振り込んでいただいちゃってですね、でお金が届き始めているんです。これで本当にありがとうございます。正直ちょっと八方塞がりで困っていたんですよ。で、まあ、ぶっちゃけ我々はこうやってね車の中でも撮れるぐらいのことやってますから、どこででもやるんですけれども、でもやっぱりある程度の拠点を構えないとかっこつかないところがありまして、でそれをその今後どうやっていくのかなということで本当に不安に思っていたところ、皆さんからいただいておりますこの、まあ、義援金ですね、これ本当に役立てさせていただきます。本当にありがとうございます。こういうのなんですけどビビってます今までの FMC でやってた募金と違うじゃないですか。本気の募金できちゃってるので、ちょっとね本当ありがとうございます。必ず新しいスタジオで皆さんに喜んでいただける番組を作るっていうことを目標に、もちろん今も番組はこうやって送り続けますけれども頑張りますんで、すいません何回も言います、ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、まあ、今週ちょっと深夜快速が収録が終わってるのもあるんですけれども、収録したデータが入ってるパソコンがちょっとですね今大変なことになってるんですよ。で、今ちょっと深夜快速取れない状況なんです。で、取りためていた分は流したんですけれども、で、まあ、もちろん取りためていた分は流したのもあるんですけれども、流せないのがちょっとありまして、これちょっと心苦しいので今ああと思ってるところなんですけれども、でも必ずまた近いうちに通常編成に戻したいなと思ってるところです。今日はメッセージをたくさんご紹介させていただきました。車の中から周りを見ますと、家族で、ワゴン車で語らいながらなんか笑顔があるんですよ、いいんじゃないですかねこういうのもね。私もちょっと感じてるんですけども、普段会話がない家族との会話っていうのがなんかちょっとあったりしますね、そして全然知らない人、この避難所にいるおばあちゃんとかおじいちゃんとかなんか子供とかそういったのとなんか自然に会話ができたりとかね、し始めてるんですよ。なんかちょっとこう不思議な感じ、やっぱりこの間も言いましたけど不思議ですね、ただ本当この余震はそろそろ終わってくんないかな、と思ってるとこです。お聞きいただきましてありがとうございました。明日がね、熊本県の皆さん、そして九州の皆さん、全国の皆さん、全世界の皆さんにとって良い日になればいいなと思っています。テキサス親父か俺はということで、それではおやすみなさい。